ヒバリクラブの皆さん、また落語界の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今日はですね、ちょっとここで前向き人生を考える場合に、実際の例をですね、少し示しまして、まあ、日本人っていうのはどういう、まあ、人たちっていうか民族なのか、まあ、そういう人たちがちゃんとした社会を築いてたことがあるんですよね。今はまあ政治家はもうお金だけっていう感じで、自民党の若手と言われるですね、河野太郎さんとか小泉進次郎さんも、本当にこう、真の底まで国民が立派な政治家として尊敬してるかっていうと、そうでもないんですよね。ただ、日本というのは元からそうだったかっていうとですね、もちろん江戸時代の殿様とかその他でもですね、つまらないお金だけとかそういう権力だけの殿様っていなかったわけじゃないんですけど、非常に少なかったっていうことですね。それは日本の歴史、中国の歴史、中東の歴史、ヨーロッパの歴史と、こういった歴史をずっと見てみますとね、それはもう本当にはっきりするんですね。そればかりじゃないんです。職人にしても、科学者にしてもですね、まあ日本人の行動パターンっていうのは独特なんですね。その独特っていうのはいい方に独特なんですね。まあ自分のことだけを考えないとかね。これは日本語の構造そのものが、まあそういう構造をしてるんですけどね。そういうことで、まあ日本人の人生観、日本語というもののそもそもの組み立て、日本人の心、家族を大切にすること、まあそれに伴うそれを保護する戸籍という制度があること、まあいずれもですね、世界ではもう稀なんですね。そのうち、ひどく稀なのが、他の国と戦争しなかったってことなんですね。実に日本の歴史って4万年でしょ？まあ縄文時代から見ても1万8000年ですよ。ものすごく長い間、まあ戦争はきちっと言えば、日露戦争とこの前の大東亜戦争のまあ2回だけと。あとはまあ小競り合いみたいなもんですね。もちろんはモンゴルが攻めてきたなんてもあるんですけども、あれもまあ文英の駅、港湾の駅って2回あるわけですけど、博多湾にもう上陸、まあ1日か2日ぐらいはできましたけどね、モンゴル軍は。まあ、ほとんど博多での海岸線の戦いとか、海の中の船から上陸できなかったっていう戦争ですから、まあ小競り合いという感じですよね。それからその他のまあ、キリスト教が入ってきた時ですね、その時に、日本人同士では島原の乱っていうのがあります。これは日本人同士ですけど。それから、スペイン人がね、日本の女性を奴隷として数百人、連れ出したりしたことがありました。まあ、そういう、こう、いざこざみたいなものは、まあ、大きな、国ですからね、日本は。そういうことはあるんですけども、まあ、戦争というほどのことはないんですね。特に対外戦争。対外戦争と対内戦争というのははっきり分けなきゃいけないんですね。つまり同じ民族同士で戦うのはどちらかというと、まあ、いざこざですからね。これは、まあ、人間というものがいざこざがないっていうわけにもいかないんで、まあ、仕方がないものなんですけども、対外に戦争するっていうのはもちろんそれ規模も大変ですし、皆殺しなんていうことがよく起こりますしね。それから他の国のものを取ろうという、まあ富の分取り合戦みたいなことがありましてね。しかしまあ例えばイギリス、日本と同じように大陸からちょっと離れた海の向こうの国という意味でイギリスとまあ日本って土地柄似てるわけですけど、まあ、イギリスはもう戦争ばかりですよ。もうその建国もすごく遅いことは遅いんですね。まあ、どのくらいのところを建国というかわかんないですけど、まあ、紀元500年ぐらいでしたら、まあ、すごく古い言い方でしょうね。まあ、それから約1500年という歴史なんですが、まあ、日本は縄文時代からやってもね、だいたい約2万年ですんでね。まあ、ものすごく長い時代、ほとんど外との、外国との戦争をしなかった。普通に考えますとね、他のヨーロッパなんかの国に比べますと、どういうとこが違うか。って言いますとね、ずーっとほとんど戦争せずに、ごく最近、ものすごく国際化が進んだ時にロシアが攻めてきた。アメリカが攻めてきた。だからそれに対してちょっと早めにね、行動するんで、いろいろ日本が嫌いな日本人がですね、なんか日本のせいのように言ってますけど、どう見たって外国が包囲してきてるからしょうがないから戦ってるんですね。まあその意味では本当に世界で稀なんですよ。そればかりじゃないんですね。ここでちょっと一つだけ紹介しますと、日露戦争の終わった後ですね。終わった後っていうか、もう終わりかけた後ですね。一つは旅順戦、これ陸軍の戦いですが、そこで、 まあ日本軍とロシア軍はもう本当に互角の戦いだったんですが、双方に同じぐらいの死者を出した戦争でしたね。まあ、1万6千人ぐらい、双方、日本も1万6千人、ロシアも1万6千人という、まあ、多大な死者を出した戦いだったわけですね。で、そこがまあ日本の勝利に終わって、まあ勝利に終わるというのはまあ犠牲者の数と関係あることもありますが、タイに戦ってタイに大体同じ数が死んで、どっちか一方勝つということが多いんですけどね。で、その時に、スイシエというところで、休戦会議というか、要するに降伏会議が行われるわけですね。大体戦いというのは降伏した方が、軍刀とかそれピストルを持たずに、もちろんそんなの携帯するとそこで反乱また起こされますからね。丸腰で会議に出席する。勝った方はちゃんと刀をつけているっていうのは普通なんですが、日本の場合はですね、明治天皇がね、その時明治天皇だったんですけど、明治天皇が、いやいや、もう戦いが終わったんだから、勝ったも負けたもないと。やはり同じように軍人同士の誇りを持つために、日本側も、ロシア側も、着剣して、剣を持ってね、ちゃんと軍人として交渉した方がよろしいという指示がありまして、それで水師へというところで、日露の降伏会談が行われたわけですね。まあ、降伏会議はもちろん城を明け渡す、捕虜が出る、捕虜をどうするかと全部決めるわけですから、勝ち側と負け側は大きな差があるわけですね。まあ、仕方がありません。両方とも国の名誉をかけて戦って、戦いですからね。それで、戦いが悪いとかいいとか言ってもですね、人間というものの性質から仕方がないわけですね。ですから、せめて戦争が終わったら、ちゃんとした人間として行動しよう。そういうことが、まあ、武士道って言いますかね。まあ、人間っていうものなんですね。それで、まあ、向こうの将軍はですね、もちろん昔の戦争ですから、日本とのその降伏会談ではちゃんとした武士道としての待遇を受けますけども、ロシアのモスクワに帰ったらですね、首都に帰ったら死刑判決ですよ。負けた将軍に死刑判決ですね。ところが、まあ、こちらの日本の将軍はまあ有名な乃木希典っていう将軍だったんですけども、やっぱり、クロバトキンはまあ総大将ですから、ステッセルっていう将軍ですけど、まあ、ステッセル将軍は負けたとはいえね、やっぱり全力を尽くしたと。武士同士だから、勝ち負けに関係なく、ちゃんと降伏の会談もやったと。で、ロシア皇帝に、乃木将軍から除名の嘆願をしたんですね。助けてやってくれと。で、結局、まあ、審議の後、裁判の後ですね、軍事裁判の後、ステッセル将軍は、死刑から一等刑を、ま、下げられて、シベリア送りになりました。まあ、そこまでは、それからさらにはやれませんからね。まあ、それでしょうがないと。いうことで、ステッセル将軍はシベリアに送られたわけですが、ステッセル将軍にはもちろん家族がおりましてね。家族はまあ、親父がもう、罰せられちゃったもんですから。収入がなくなって、もう困っちゃったわけですね。その、ステッセル将軍のシベリアが送られている間の、ステッセル将軍の、家族の生活費は、乃木大将がお金を送ってたんですね。まあ、これが日本人なんですね。ヨーロッパとかアジアなんかはもう、敵将はもう殺すとか、もうなんだったら家族もろとも殺すと、まあいうふうな、文化があったんですが、日本の文明というのはそんなもんじゃないんですね。本当は戦争しない方がいい。だけどどうしても戦争になってしまう。それは国同士で戦争になる。軍人は別に自分の意見で戦争したりするわけじゃなくて、政府とか皇帝とか大統領とかそういうのは戦争って言えば自分の身を犠牲にして戦争する、戦うというのは軍人ですからね。まあ仕方ないんですね。で、でもやっぱりそこには人間の道というのがあると。まあ日本でいう柔道、剣道、武士道、道という考え方ですね。人間社会は仕方がないことがある。しかし仕方がないことがあるからといって、道を踏み外すということはしないと。ちゃんと人間としての尊厳だとか、プライドだとか、そういったものを持った人間として生涯を終えなきゃいけないんだと。そういう考え方が日本の独特の考え方ですね。ですから日本で柔道っていうのができますし、それから最近は剣道っていうのも国際化してますけども、剣道における、日本人の、こう、なんていうか、礼儀正しさっていうかね、潔さっていうかですね。それはもう世界で傑出してますね。まあそういう国民なわけです。ところがこれはね、軍人ばかりじゃなかったんですよ。武士道って言いますけどね、これは日本人の魂なんですね。実はその日露戦争の時大量の捕虜が出ますね。もちろんロシアが負けましたから全部投降しますんでね。 投稿したものは捕虜として、まずは日本に送られるわけですね。で、日本各地に送られるんですけども、その大きなところの受け口の一つが、四国の愛媛県の松山だったんですよ。みかんとか美味しい松山ですね。そこに大量のロシアの、兵隊が送られるんですよ。ところがね、松山に上陸したら、その時の松山市長だったと思うんですけども、演説に立ってですね、捕虜の前で、君たちは祖国を代表して大きく戦った。だから、捕虜になったけど、人間としては尊敬できる人間だと。我々は、ちゃんと国際的な規則を守ってね、あなたたちを迎え入れると。まあ言って演説して。そして生活もですね、ちゃんとした普通の生活をさせ、時々は、慰労会をですね、旅館でやったりしてるんですね。その旅館におけるロシアの捕虜の慰労会なんか、日本人が見てもね、これちょっと捕虜の待遇としていいのっていうぐらいね、和やかにやってるんですよ。つまり戦いっていうのはね、どういうものかと。で、人間っていうのは、人間の精神状態、頭脳の状態で仕方なく戦う。しかしそれは仕方なくであってね、その諸事情を勘案したら、やはり、相手もちゃんと終戦のラッパが鳴った途端にね、やっぱり人間として付き合わなきゃいけない。そういう行動をしたってことはですね、もう世界の称賛を浴びたんですよ。それまで世界はですね、日本つったらアジアの端の方にある国で、まだ文化もそんな発達してない。ね。それがまさか、ヨーロッパ人よりか、まあ、高貴なっていうかね、貴族っていうか、そういうものとして戦い、幸福会談をやり、ロシア側の将軍の家族を助け、そして、ロシアの一兵卒をちゃんと迎え入れて、祖国に帰るまで、ちゃんとすると。そこでね、今でももうそれから100年以上経ってるんですが、まだロシアに遺族会があるんですよ。日露戦争遺族会。それで、時々私なんかお写真見ますとね、まあ、にこやかにやってますね。もうもちろん自分たちのおじいちゃんですよ。おじいちゃんが日露戦争で負けた。戦死した人もいるし、捕虜になった人もいる。その人たちが本当に日本にちゃんとしてくれたという感謝の気持ちをまだ持ってるんですね。これは日本の宝なんですね。日本人の宝。100年前の日本人が非常に高潔っていうか高い志を持った立派な人だった。それも将軍だとか、そういう人たちだけじゃなくて、捕虜を引き受けた松山。それはね、捕虜を引き受ければね、ロシアの兵隊ですから、野蛮な人もいれば、体もでっかいし、何しろ破れた兵士ですからね、心の傷もついてますよ。それをね、慰労会なんか見ますとね、日本の女性も参加して、ちゃんとした慰労会やってるんですね、和やかに。まあ、同窓会みたいな、小学校の同窓会みたいな雰囲気で、慰労会やってるんですね。これはやっぱり、世界が日本人に対して、尊敬の念を持ってくれた一つの例なんですね。私はまあ若い頃随分外国に行ってました。でまあもちろんヨーロッパ、アメリカもありましたけどね。アジア諸国なんかも多かったし。中東はあまり行ってないですけど、まあ行ったことは行ってるんですね。そういうところはどこもね、日本人歓迎してくれるんですよ。っていうか尊敬してくれるんですね。日本人っていうだけで、ある国の子供たちなんか、僕は公園にいたら、ベンチの周りに子供たちが寄ってきました。写真を撮ってくれ、写真を撮ってくれって言うんですよ。それでちょうどそれ小学校のなんか小さな団体だったんで、先生が同伴されていましたんでね、監督として。私が、先生がこう言いましたよ。あなたは日本人ですかって僕に言うから。あ、日本人です。この子たちは日本人が好きなんです。日本が好きなんです。だから一緒に写真撮ってくれって言ってるんですが、よろしいでしょうか。こうですよ。それはね、僕らのじいさんばあさんが、立派な態度を示したことに対しての僕に対するお礼なんですね。こんな国民は嬉しいですよ。本当に。よく僕らのじいさんばあさん、ひいおじいさん、ひいおばあさんがね、世界の人が感心するような、感謝するような行動をしてくれたということですね。それはやっぱり立派な高潔な人格ですよ。尊敬できる態度ですね。まあもちろん歴史をね、ほじくれば、一番最初に外国に行った日本人はね、やっぱり刀刺して、頭ちょんまげ言ってましたからね。それはキーに見られたでしょう。だけども、やがて、いろんな文明に接し、まあ心も、まあもともと日本人の心って綺麗なんですけども、それが我々の代まで 影響を及ぼしてるんですね。だから僕は外国にあちこち行きましたけど、本当に僕の先輩方、祖先のそういうちゃんとした行動によって、孫やひ孫にあたる私がですね、海外で本当に気持ちよく生活できたということなんですね。やっぱり人生はまあ80年とか100年で終わりますけど、国っていうのは単位が大きいですから、500年、1000年と、そういう評判は続くんですね。我々の一生っていうのはそういうもんだっていうふうに、まあ現在の日本人も思ってほしい。お金だとか、なんかそういうね、まあなんか今の政治家、自民党の政治家なんか情けないですよ、僕から見たら。政権を持ってるわけでしょ？そしたら、お金の問題で問題を起こすなんて、ほんと恥の上塗りですよ。政権を持って国家を、国民を幸せにしそうという人たちが、自分がお金持ってどうするんですか？今ですと、例えば太陽光発電だとかね。まあそういうもので、メガソーラーなんかを、釧路高原ばかりじゃどこでもそうですよ。日本って自然が大切なんですから。それを壊してまでちょこっとしたお金を中国からもらう必要があるんですかね。あなたの人生は一体何なんだと。どこまで騙しでいくのかって私思いますよね。ところが、最近僕が悩んでるのはですね、それがまあ一部の人ならいいけど、国民が嘘でもいいやと。ね、変なもんでもいいや。それからなんか、日本人ファーストとか言ってますけども、それも、どういう意味で、どういう目的で、どういう気持ちがあってんじゃないんですよ。単にそうすると票が入るとかね。まあ、そんなような考えなんですね。やっぱり僕は、明治時代の松山の人のようにね、やっぱり正しい、日本の考え方として正しい、そういう人が、偉い軍人とか、その人だけじゃなくてね、一般の松山の市民の方もね、そういう行動で日本の名誉を上げていってくれたと。その恩恵を我々が今受けているということで、本当 に日本人がお金やズルではなかったっていうことは、今住んでる私、もしくは日本人、もしくは我々の子供がですね、とてもいい人生を送る、まあ、基礎的な基盤になっているというふうに思います。